逃げますね。
逃げるね、ほんと。2月23日、来週もないよ。2月は。
ねえ、ね。
しかも昨日は、2月22日、はい、平成22年。
はい。
22222みたいな。
ねえ。
どうでっか。
何してました
?22222続き。
はい。
昨日フィリピン行ってました。はい。
昨日まで。
昨日夜帰ってきまして。
お帰りなさいませ。はい。
弾丸ツアー。
弾丸ツアー。
いつも弾丸ツアーですね。
そうなんです。今回4日間、向こうのちょっと貧困層のちょっと村へね。
はい。
視察を兼ねてですね。行ってきたわけでございますけれども、まあまあ、その報告も。
はい。
ございますけれども、なんと申しましても、今日は最終火曜日でございますから。
はい。
京都三条ボンズカフェには、先ほど、生ライブ。
はい。
生ライブは同じこと言ってますけども、これ、最終ライブですから。
はい。
素晴らしいライブしていただきました。今日のゲスト、ご紹介申し上げましょう。
本日のゲストは、リムさんにお越しいただきました。
こんばんは、リムでーす。
こんばんは。
もう素晴らしい。今日はね、
はい。
なんかちょっとこう、ライブというよりもディナーショーみたいな感じで。
よく言いますわ。
フォークとナイフを使いながらちょっと曲が聴きたかったみたいな、こう感じもあるし、ちょっとこう語ってこう、ブランデーなんかをね、
はい。
しながらみたいな感じもありますし、どうですか、ちょっと。今日の出来具合、リムさん、出来具合
で失礼ですけど。いかがでしたか？
いや、僕歌うのと同じぐらい、もしくはそれ以上に、いつも喋るなと。
はいはいはい。
よう喋んな。早う歌わんかい、みたいな。
ご自身がですか？
そうなんですよ。
いやいや、でも MC、やっぱ MC ありで。
いや、まあそうなんですけどね。
それはいいです
ね、
その方が。
そう、だからピアニストの人もいつも困らはるぐらいで、
はいはい、
もうそろそろ歌うんやろみたいな
。
歌に行くためのトークをしてるんやろあんたみたいなを伺いながら準備してもらってるんやけど、
はいはい、
僕がまた話に戻ってしまった
ので、
話が行ったり来たりっていうので、えらい長いこといつも喋るから、
はいはい、
ピアニストさんが、シューンみたいになってはる時がね、多々あるんです。
そう。いやいやいや、
まあ、今日もそれぐらい喋ってしまったかなと思って。
いや、よかったです、ね。
いつも今日、ちょっとスタジオ、はい、次のお仕事で、飛び出していかったんですけども。
はい。ピアノに、大野彩子さんにお越しいただきまして。
お二方で、はい。もう回っておられるというか、ライブを。
いや、京都の方なんですね、彼女はね。
はいはい、
で、いつも僕と、京都でやらせてもらうときは、東京からピアニストさんと一緒に、今まではそうだったんですけど、
はい、
これを機に、今後京都でやる時は今日の彼女とね一緒にできたらなと思いながら、つまり今日初めてなんです、人前でステージ立たせていただいたのはね、二人で
息の合ったコンビでしたけど、
美男美女でしたね。
美男美女といえば
よう言われる、
それは皆さん本当に感じておられた、とりという、
ね、
まあこの辺いろいろ今日はね、皆さんか、今日お客さんでお越しいただいた方もご質問いただいたりしてますから、
はい、
後ほどこういうのも紹介しながらですね、
そうですね、
今日展開してまいりたいと思いますけども、ちょっといろんなコーナーございまして、はい、紹介する前に、
はい、
カイザさん、はい、私は自己紹介しておきましょうか、
はい、まだでした、
まだでした、
そうでした、
こんばんは、杉若です。
今日はなんか山梨と静岡は盛り上がってるみたいですね。
あ、そうなんですか。
富士山の日ということで。
おー、なるほど、なるほど。そうですね。223で。
あ、
はいはいはい。
なるほど。
新章です。
ああ。
もう、富士山の日も終わりに近づいた時に気がつきましたけど、ふにゃこです。
もういろんな角度で入ってきますね、ガイドさん。ということで、今日はまあ、ライブのゲスト、リムさん後から交えてですね、進めてまいりますけれども、はい、今月のテーマ。
はい。
2月。何でした？
春を感じ
る。あ、そうでした。これも今日最終ですから、まだ3月って新しい来週テーマ
です。そうですね。
あっという間に2月のテーマが。
あっという間にこのテーマが終わりですね。
このテーマに触れたかなっていうぐらいの勢いなんですけども。
杉岡さんいかがですか？
私春をいつも感じております。いつも春爛漫の男。
かな
んは。かなんはって。英語だよ。
まあね。
実はすごい話もいっぱいあるんだよ。
で
もそれちょっと抑え気味でお便りいただいております。ご紹介いたしましょう。
はい、ありがとうございます。春を感じる時ですが、今日はとても暖かいですね。久しぶりに鴨川に散歩に来ました。すがすがしい風が吹いていて、とても気持ちが良かったです。若い頃はよく鴨川で青春したものです。皆さんは鴨川での思い出はありますか？さすらいの京都人さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。
ということで
3月のテーマ決まりましたね、これ。
お、あ、なるほど。もう
今決まったんですか？
何ですか？
あなたの鴨川の思い出。
あなたの鴨川の思い出。パッパッみたいな。
鴨川を語る。
カイザさんの鴨川の思い出ってあるんですか、やっぱり。
鴨川ね。
はい。
なんか、ハマったこと。
ハマったこと。なんか、かわいいな。 なんかいつもいいイメージじゃないですか。
ハマったね。
鴨川にハマった。
いろんな意味で。
鴨川の、あ、わかった。美化運動にハマったとか、そういうことですか。
いろいろ
ですか。いろいろですか。ポチャンじゃなくて。
ポチャンもあるし、まあ、
私も鴨川もいろいろ思い出、もう私はもう本当にとんでもない思い出
ば、
もうとんでもない思い出ばっかりで、放送コードで言
えない。なんか友達が酔っ払ってね、入っていって、助けのに苦労したとか、ね。
でございますし。
ですね。
今日まあなんかそういうのがまた面白かったんでしょうね。うん、
あの、鴨川ってやっぱり若い人たちがね、
そうです、そうです。
あの、ちょっと、あの居酒屋さん一次会が終わって二、
はいはい、
次会に行く前にあやっぱり鴨川に行こうか
みたいな話があ
って、
なんかこうちょっといい感覚で座ってますよね今も
ね、えあの等感覚、不思議ですね。
昔は私もここでなんかこうダンスパフォーマンスもしたこともありますよ。学生の頃に
パフォーマンス
ラジカセ持っていってすごいね、先駆けやね。
そんなこともされてたんですか。
本当はロックンロールとか昔タケノコ族とか流行った時代がありましてですね、
はい、
私はタケノコ族じゃないんですけども、
何族やったんですか。
何族かな、
マッタケ族。
マッタケです何言ってますね。マッタケです言ってればいい。そんなことも織り交ぜながらの、3月のテーマ決まりましたけど、
はい、
はい、さすらいの京都人さんありがとうございます。
まあ、
皆さんのお便りお待ちしておりますけども、お便りの宛先をおふにゃくからお願いします。
はい、ファックスは075-213-6433 075-213-6433、 メールアドレスは bonz@radiocafe.jp、 ホームページアドレスは http://www.radiocafe.co.jp/bonz/ です。たくさんのお便りお待ちしております。
お待ちしております。ということで改めまして、本日のね、ライブゲスト、
はい、
ご紹介申し上げたいと思いますけども、
はい、はい、本日のゲストはリムさんです。
素晴らしい、お歌声ありがとうございます。
改めまして、リムです、よろしくお願いします。
いつもは東京なんですよね。
そうなんです、
ね、ライブ活動されてるっていうことで、
は
い、
もう東京行って15年ぐらい経ちますね。
はい、まあ、私は実は不思議な、またこのなんかこうご縁がというか、
はい、
まあ、たまたまというか嬉しいというか、まあ実はそのね、はい、ライブに出ていただきたいと思ってたんですけども、はい、以前、
はい、
京都で行列のできる焼肉店という、まあね、
うん、
っていう おかみさん、お店の焼肉、はい、林のおかみさん、ママといいますか、お母さんといいますか、
はい、一度ゲストにもね、
そうなんです、ゲストに来ていただきました。
はい、
もう爆裂トークいただいたんですけど、
お世話になったみたいで。
はい、でそのことはここ一つあります。
そうです ね、
はい、そしてリムさんと、まあ、ちょっとライブに出ていただくようなね、打ち合わせ参加のこの前にさせていただいた時に、はい、うん、まあ、ちょっとそのご親戚だということは分かりまして、
焼肉屋の息子です。
いやそうなんです。
そうなんですか。
僕らのちょっとその友達、飲み友達というか、まあ謎の集団がいるんですけど、謎の集団多いんだよね。その、いとこさんでね、いとこさんで。
謎の集団の
仲間と。
仲間と、いとこでもあったんですか。
そうなん
ですね。
そう
ですので。
すごいご縁ですね。
はいはい。もうとてもとても今日のライブを待ってたというわけでございますけど。僕、歌声を聞かせていただくのは、まあ、これは CD をちょっといただいたんですけど、はい、やっぱ生でお聞きすると、
はい、
さらに、やっぱり、プロの歌声やっちゃうなと思いましたね。
うーん、
まあ、そう言ってもらえて嬉しいわ。
いや本当に
ありがとうございます。
いややっぱりね、どうせ梶田さん生の歌声という
ね、
生がっていや本当にね、やっぱりそのどういうの、我々 やってるつもりでもこうやっぱ声のこう何でしょうか、強弱とかいろいろあるじゃないですか。私ちょっと分かりませんけど、お経でもありますけどね、
うん、
その辺やっぱりこうやっぱりそばで聞くと、今日はなんかライブというよりもディナーショーっぽかったな、俺の中で。
でも歌もそうやけど、この、
うん、
ま、今おっしゃったように、お経を唱えある時とかも、その強弱であったり、抑揚とか、なんか、わからん、その思いがこう、
あもう思いが
乗ってこう、
なるほどなるほど、
あるじゃないですか、多分きっと。
は
いはい、まあ、そういう時と同じでしょ
う
ね、歌もね。だから僕はもうその中に入り込んでしまうので、ちょっと後でビデオとか見ると恥ずかしかったり、ね、あるんですけど、覚えてないこともあったりとか。
でも自分、ご自身の歌声とか、ビデオとか見て、こう、陶酔とかしないんですか？
陶酔、すなわちナルシスト。
かっちょええとか
思わないですか？ええなみたいな。
いや、自分のその、入れたちとかに対してではなくて、その曲ごとに後で聞いて、
反省。
あ、まあ、反省ももちろんあるけど、あ、はい、あ、うまいこと言った、イエスみたいなのはあったりもしますね。ね、うん、
いやいやいや、うん、でもやっぱりスタイルもいいし、
ね、
イケメンというやつですか、この最近の。どうですの、もうなんかモデルもしてはるってことですけど、
ね
え、もうそんなはるか昔の話で、まあまあ年食ってますので僕。
今日女性のお客さんばっかりでしたもん。
多かったですね、若い女性の方が多かったですね。
たまりませんね、本当に。
もう本当にもうずっと三日月型になってて、目が、ね、
三日月鼻の下伸びてビヨーンって見抜いたな、この人。いやいやいや、まあ、早速ですけど、
はい、
そのちょっとライブの模様の1曲目ね、
は
い、
聞
かせていただこうかなって思うん
ですけど、結構無理やりでしたね。
いやいやいや、これ
あんまり早速でもなかった。
ああ、そうですけどね、だいぶ待っていただきましたけども、
お待たせいたしました。
今日のライブバージョンから お送りしたいと思いますけども、1曲目、
はい、
はい、何行きましょうかというと、
ね、はい、カントリーロード、
はい、
皆さんご存知だと思うんですけど、
はい、
はい、
これまたちょっといろんな思いを後から聞かせていただこうと思います。
はい、そうですね、
はい、では行きましょう。
リムさんでカントリーロード。
京都三条を使え。京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八谷総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲストはリムさんにお越しいただいております。
いやいやいやいや、いや、
よろしくお願いします。
この甘い声と優しい声と言いますか、これどうですか。
もうね、
これね、今日来ていただいてお客さんのコメントいただいております。
はい。
あ、はい、まあ、この、まあ、ちょっとラジオというか、この、まあ、ネットで聞いておられる方は、まあ、そのうちこの写真も載ってますから、
はい、
あ、こんな男前です。大事にいかないと分かるんですけど、
そうですね、
今生放送で聞いていただいてる方は、
はい、
まあ、こんなちょっとイメージしていただいて。
声からね、想像していただいて。
まあ、妄想していただいて。
妄想していただいて。
多分想像通りだと思う。
いわゆる力強い外見というふうに、こうね、受け止められると言いますか、うん、まあ、ね、スリムでいらっしゃるんですけど、力強い外見か創造的な優しい歌声が魅力的ですと、うん、心に響きましたと。
ありがとうございます。
見ていただいております。これはまた、こう、やっぱバラード調で、まあね、聞くとまた違いますね。
そうですね。今日はちょっとそんな曲が多かったように思うんですけど。
この、
うん、
このカントリーロードなんて日にゃ、バラード調で歌おうと思ったら相当上手くないとね、私。これは難しいことなんですよ。
一度挑戦されたんですか。
いや、そう、別荘もないです。別荘もないですけど。
チ
ンカって言ってる場合ないんですけど、いやいやいや、ね。これは、アップテンポの曲をバラードで歌うっていうのは、ね、とてもね、バラード調で歌うというのは。
ね、なんだかこういうアレンジにたどり着いたんですけど、まあ、これって、とっても思い出がたくさんある曲で。
なるほど。
もう幼稚園の時に出会った曲で、
はい、うん、
大好きやったおばさんの車の中でそれがずっと流れてたんですね。でそれを、うん、幼稚園の送り迎えの時に聴いて育ったような感じで、まあ、今それを歌っているのがまた不思議ではあるんですが、まあ、その大切な大好きなおばさん もちょっと亡くなってしまってね、
はいはい、
でそんなのもあって、まあ、何やろ、届けばいいなと
聞こえる。いいね、それ、
うん、
なんかね、そこですやん。やっぱそういう思いが入ってるんだ。
でもね、うん、でもね、なんかね、ほんまにこう、はい、あれを歌ってると、あ、聞いてくれてるわっていうのが感じたり、別に全然僕スピリチュアルな力はないんですが、でもそうやって思えることが嬉しかったりね。
なるほど、なるほど。
そう、うん、でも何かの形でそういう、なんやろな、あったかい何かとか、うん、懐かしい何かを皆さんと共有できる曲であるのかなと。
なるほど、はい、どっかにこうやっぱメッセージ、こうイメージがね、
うん、
送ってるんですよ ね、 すね、メッセージをね、うん、幼稚園の時の送り
迎え、幼稚園の時です、ほんまに
幼稚園の送り迎えでカントリーロードがもうすり込まれるなんて素晴らしいと思いません、カジさん。
おしゃれですね。
カジさん、幼稚園の頃何がすり込まれた曲を思い出ははは、じゃなくて皆さんファンの方聞きたがってますよ、ちゃんと振ってます。
すり込まれてません。
すり込まれてまたまた
ずる
い。藤子はなんか思い出まま、なんか
私日本昔話の人間っていいな、
はい、はいはいはい、
よく兄弟3人兄弟なんですけど、
昔
ね、私市原悦子さん
が、ね、あ、
そうですか、好きで、
はい、うん、そうですか、
それをよく覚えてます。
いいですね、なんかみんな、
う
ん、
杉岡さんいかがですか。
僕もバーブ佐竹の
バーブ佐竹さん、
誰も知らない
と。どなたです
リムさんも知らないですか。
そんなこと、女心のブルースという、
ね、女心のブルース
流行ってました
ね、幼稚園の時に、
はい、流行ってた、流行ってた、
もうその時から女好きやったんですか。
そうでございます、それを ソノラマシート、昔のね。はい、
ソノラマシートわかりますか？
え、そ、
あ、ペロンペロのあの、レコード
版。ソノラマシート。
ソノラマシート。
ソノラマ。
知らないですか、皆さん。私、私がバレて
しまう。薄っぺらいレコード。そうそ
う、あ、なんか漫画とかの付録に入ってたような。
あ、なんです、あんなんです。透明のね、ペペロペンの。
その、聞くのはレコード、レコードを聞く機械で聞けるんですか？
周りで走ったら怒られるよ。針が飛ぶからね。そのレコード買いに行けと師匠に言われて流行ってたんですよ。
師匠っていうのは父親ってことですか？あ、そうです、そうです。
はい。買いに行かされて、はい、出て、はい、友達に聞きに来いやって言ってましたね。誰が聞きに行くん
ですか？それ何歳の時ですか？
多分5歳6歳だと思います。
とんだませたね。
カントリーロードさん、えらい違いですけど。
でもそれだけはっきりしたメッセージがリムさんの中であるから、うん、あれだけ優しくて心に響くっていう、はい、感想もありましたけど、そういう歌声になるんやろうなと思いましたね。
これもちょっとね、これバラードというジャンルの、うん、この歌声、
はい、
今日はちょっといろいろ聞かせていただくんですけども、はい、ライブしていただいた音源をね元に、はい、まあどちらかというと今日は本当にバラード調で全
部、そうですね、
ね、
そうですね、
まとめていただいているので。
いつもそうではないんですか？
いや、もうちょっとねこうアップテンポな曲とか、はたまた踊ってもらってもいいですよ、はいはいはい、みたいなような曲があったりとかはするんですけど、今日はなぜかね、はい、ライブ中にもお話しさせてもらいましたけど、そういうモードに入ってしまったんですね。何をお伝えしたかったんやろ、
点々点みたいな。いや、なんかご自身もライブ中にね、MC でおっしゃってますけど、はい、ストーリーがやっぱり、うん、今日の選曲の中に一つのストーリーがこうあるという、はい、今日はまあコンセプト的にはどういう一本こう何かあるんですか？
やっぱり僕と京都から東京に出て、はい、その間に例えばちょっと暗話みたいになって申し訳ないですけど、
はいはい、
亡くなってしまった人とかね、もう会えなくなった人がいたりとか、はいはい、悲しいこともあったりとか、はい、っていうのも東京にいつつ乗り越えてきた自分がいるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、でもこうやって京都に帰ってきて歌える時に、はい、何やろ、その例えば会えなくなった人と近づける方法が僕にはあって、うんうんうん、それは歌ってる時なんですね。
なるほど。
で、まあ、こんな話ばっかりしてたらこいつちょっと頭いってて、あんまスピリチュアルのなんかかって思われそうやけど、でもそういう感覚ではなくて、うん、大好きな人を思うときにやっぱりみんな頭に浮かんだりするじゃないですかね。で、そういう思いを持って僕はいつも歌っている。だからそれが原動力なんかなって思ったりとか。
なるほど、
うん、ちょっとなんか答えになってへんな。
いやいや、わかりません。おっしゃってることは。
うん、
だから、まあ、ひょっとしたら、そのね、もう一回言いたい方が、まあ、本当にもうそれこそ、まあ、この世を去っておられる方もおられるかもしれないけども、はい、まあ、何か理由があって離れ離れになった人が、
いう人もね、
何十年かぶりか、その再会がそのライブ会場だったりなんかしてね、
は
い、ね、ステージで歌ってて、
そうですね。
ね、何かその人を思い出しながら歌ってて、そこの会場に、お客さんいっぱいいるんだけど、その人だけなぜかスポットライトが降りてて来てるやんっていう時の動揺ね。
いやー、杉若さんロマンチック。
私もロマンチストで生きてます。
やめてください。
やめてください。そういうことですよね。
そうですね。
だからそういう思いを常に抱きながら、特に今日はストーリーはそういう展開である。まあ最初はここ笑うとこじゃない。何かいいじゃないですか。
やめてください。
やめてください。ロマンチスト言う
の。サムエの下にジャージ着んのやめてください。
なんでですか。頭は
斬新なコーディネート
です。いやいや、まあ、春ですか。今日はピンクですか。私
本当です ね、 ね、
ピンクの下が紫で ね、 でね。
僕も下着赤ですよ。
あ、いいじゃない
です。今日の朝のなんか運勢で 赤を持たなあかんって言われたから、
なるほ
ど、ってメールが来たんですよ、東京から。赤がラッキーやでって、
はい、
そうで、腹から声出したら服が来るって言うてるでって、
はい、
まさに今日にぴったりやなっていうメールが来て、
はい、
そうだから、あ、赤いパンツあったわと思って赤いパンツ履いて、
いい、
そうで腹から声出して歌ってみました。
そしたらこんな、なしたこんな坊主二人に会ってね、アンラッキーやね。
申し訳ございません。花
開
く。
おめでたい
わ。なんかあやかれるかなって思いますよね。
今日はさ、梶田さんにお会いになったことだけども、道が開けるわけですよ。ね、梶田さん。
アンラッキー。
アンラッキーって。
ア
はい、さあ、2曲目、はいね、ご紹介はまだですよ。
カントリーロー、
準備しますけども。
もうでも40年ぐらい経つんやなと思って、それがショックでしたね。
そうですね、それぐらい前の曲。
カントリーロードですか？
そうです。
40年も前の曲なんですか？はいはい、もう
私はもう記憶鮮明ですよ。
僕は40歳じゃないですよ、また。ちなみに、そうです。言うとかな、聞いてある人が、こいつ40の主人公ですね。
もう割とアップテンポの。いやいや。だところで、その、はい、今おっしゃったけど、リムさんおいくつなのかということになりますけども。
結構年齢不詳ですよね。
そうです。
いや、年齢不詳というか、若いから、はい、そうなんです。
秘密です。
秘密です。うん、
全然言いまくってますけど、はい、僕は37なんですね。
あ、
で、今年になったんですよ。早生まれやから。うん、はい、で、でも、これぐらいの年食ってくると不思議なもんで、自分の年がもう途中で分からないようになって、37を迎えたはずやのに、ついこの間、うん、あれ僕何歳やったっけ？で、36やんなって確認を取ったら、はいはいはい、何言うてんの？この間お祝いして、その時みんな集まってくれて37おめでとうってやったのに、もう一回36やり直せってどういうつもりって言われて、いや36やと思ってた、ショックよと思って。
いやいや、全然見えませんよね。はい。37、なるほど。
あら、ほうですか？
ね、チーン
みたいな。
チーンみたいな。
そうなりますけれども。東京に移られて何年なんですか？
もう15、6年。
あ、そうですか。
はい。
あ、じゃあもうかなりね、若い時に向こうに。
20歳ぐらいですかね
。
はい。
こういうことですよ。うん、いやいやもうね、いろいろ、このね、37の経験が、やっぱ歌声の中に、こう、自分の人生経験も入ってくるじゃないですか。
うん。
若い人の歌もいいですよ。歌詞がいいのありますよ。
はい。
ね、けど、そのね、魂というのがね、経験が生み出すんじゃないでしょうかね。
不思議なもので、やっぱり出てきますよね。
出てきます、ね、出てきます。
酸いも甘いも。
そういうことですね、ここ。ね、カイトさん。
73年生まれの37ですね。
そうです。あ、ずっと計算したかったんですか、今。
いや、
こう。赤いタン
か。ひっくり返ってるよってことを、あんにおっしゃって
る。今年は分かりやすい。
いろんな角度で入って
きた。さすがです。気づかなかったです、そこまで。
じゃあ、2曲目。はい。行きましょう。はいはい。
はい。またまた、ボンズカフェライブバージョンでお送りいたします。はい、リムさんで、ジング。
京都三条ボンズカフェ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八谷総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲストはリムさんにお越しいただいております。
いやいやいやいや、これちょっとチングっていう今曲をね、はい、聞かせていただいたんですけども、
はい、
リムさんは、まあ、在日韓国3世でらっしゃる、
ね、3世ですね。
で、京都生まれでらっしゃるということで、これ、ハングル語の歌を歌っていただいたわけ、はい、これ、どういう意味かと、ちょっと、はい、解説していただくと。
チングっていうのは、韓国語で友達っていう意味なんですね。
はいはいはい。
うん、で、大切な友達に向けて、自分の思いをこう、歌ってはる曲なんですけど、映画のチング、韓国映画のチングの、
はいはい、
エンディングの曲なんですね。で、エンディングのみで流れる、ちょっと印象的な感じなんですが、使われ方をしてるんですけど、はい、なんやろ、もう、お前と一緒に過ごした、こう、楽しい思い出とか、懐かしいことは、もう戻ってこないのかなって、はいはい、うん。まあ、さよならやねと。で、お前が旅立って、とうとしてる時に助けてあげられることができなかったと。で、まあ、ごめんねとは言ってはいないけど、この曲の中では言ってないけど、はい、そういうごめんなっていう思いがあったりとか、はたまたありがとうっていう思いもそこにね、裏にはきっとあると思うし、だから友達を見送るというか、今はもうさよならやねって、また会うまでねっていうような、
なるほどなるほど、
うん、また会えるまで、
なんかちょっとジーンとくるなこれまた、
う
ん、
でもそれって、そういう時のまた会いたいとか、また会えるまでっていう時って、何やろ、できるだけ遠く離れた時がいいわけじゃないですか。でないと早く会えるってことは自分も死んじゃうことやったりするわけやから、まあ会いたいけどできるだけなんていうの、遠い日やで、それまで待っててやバイバイみたいな、ね、そうやってちょっと前向きに捉えないと苦しくて僕は多分歌えないけど、うん、
この友達というね、その距離感ですよね、うん、これまたこれ、ね、彼女とかじゃなくて、
うん、
これまああの彼女との関係をあてがってもいいんでしょうけども、
そうですね、
まあ、友達という距離感も、うん、まあ適合すると言いますか、
そうですね、
置き換えられるというか、うん、なんかこう恋愛ばっかりの歌が多い中、友達同士のそういう歌ってあんまないじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、男同士でやっぱりなんかもう一回会ったらなんて声かけようかなっていう別れ方してる友達いますもんね。
いますね。
どういうことですか？
いや、なんかわかんないんだけど、なんかちょっと誤解？
はい。
いいと思ってアドバイスしたことが、うんうん、違う方向に行っちゃったりなんかするっていうかね。
はぁ。
まあ、カイジさんはそんなのないですか？ないや。悟ってはるから。いいなあ。ありますよね、ゆうさん、そういう、
ね、
男友達って。なんか、いや、
ありますよ。
ちょっとあの一言言っといたら、すっと、今だったらもうちょっとね、年齢重ねてるから、うん、昨日悪かったなとか、みたいなこと言えるけど、言えない時ってあるんですよね、は
い、
なんか。
若い頃ですか、
もう20年疎遠になってる、親友やった。やつもいたりしますね。
そうですね。
まあ今もどこで何やってるのかは僕は知らないけど、たまにふっと思い出すけど。
そうですよね。やるっすよ。女性ないの？
女性ね。そうですね。もう私あんまり長く生きてないので、疎遠になってる人っていうのが。
あ、そうか。
でもあれですね、その幼稚園の時とか、うん、自分で連絡手段を持たない時に出会った友達っていうのはどうしても疎遠になってしまって、うん、連絡の取り方がわからなくなってしまって、あの子どうしてるかなっていうふうに思う時はありますね、う
ん、いや、やっぱこう小学校の時にめっちゃ仲良かった子が、
はい、
まあ、その頃なんか転校なんかすると、
うん、
本当に会えなくなったりとか、
うん、
でなんかそのものすごくこう仲ええねんけど、
うん、
男の子って基地作ったりするんですよね、なんか
あ、はいはいはい、
基地仲間がいまして、
う
ん、基地仲間がやっぱ一人こう引っ越しで、まあ、親のねお仕事の関係、うん、転校なんかすると、うん、もう固い約束をするんやけど、うん、子供っちのその固い約束がどこ行ったのか、
うん、
ずーっとブランクになってしまうんですよね。
で
なんかきっかけでと思うんやけど、もう全く調べる術もないんですよ、
う
ん、
そういう人は探偵ナイトスクープに行かなきゃい
けない。ほんまや、ちょうどええ番組がありました
ね。
関西には
本当にね、一回頼まなかった
そんな人いっぱいいますよね。なんかそう考えていったら、
女性に関してはちょっと偶然にも人を介してこう再会があったりとか、
うん、
あったりするじゃないですか。
なんかね、あのお誕生日の時にね、
あ、その時もびっくりしましたけどね、
12月がお誕生日なんですけど、はいはい、杉若さん、その時に初恋の
中学の時にね、初恋の人がサプライズで電話かけて、オンエア中に、
はい、
この番組、
いや、すごい、
まあ、ディレクターの配慮
で、はい、うん、
私放送のところでなくなってしまいました
へ、
まあ、そういうこともあるし、男の子はなかなかなんかね、まあ、みんなそれぞれ頑張ってるんでしょうね。でもね、
そうでしょうね、きっと、まあ、そうやったら、
なーみ
たいなね、
なんで連絡取ろうと、
だから
男の友情と女の友情は違うんですか？
そう、調べるすべじゃない
わけ。ああ、そうですね。それやったら男も女も一緒ですよね。
うん、でもその別れ方が、うん、その転校とかの場合ってまだええねんけど、
うん、
ちょっと誤解持ったまま。
そうですね。
ああ。
だから僕の場合は、調べるすべというか、どうにかしたら情報は得られるです。きっと、その彼のことはね。うん、
はいはい、
でも、その別れた当時、喧嘩みたいになった。うん、記憶をバーって蘇らせると、もう自分もちょっとまだ意地になってて、でもこっちから連絡はせんでええんちゃう、生きてんやったらええやんみたいなとか
ね、
で別に向こうも僕に会いたいんやったら探せばええやんみたいな、そこの焼肉屋の息子って分かってんのにみたいな、
ね、
そうそうそうそう、
ちょっとこう、待っとくみたいな、なんか、
いや、っていうか、まあ縁があったらきっとまたね、どっかで出くわすやろうし、まあそれでいいかな、
巡りがあると思いますね。ちょっとね、先ほどのお客さんのご質問もございますので、
はい、たくさんね、ありますね、
これはまた大ファンですね、
ありがとう、
はい、彼女はいますかと、まあストレートです
気になるところですよね。
そういうのっていろいろ言うたら何で 何やのみたいな。で、いい人って言ったらどうなんのみたいな。
いや、もう自分広報の一人になれる。
あ、そういうこと
です
か。
そういうこと
です。そういうことです。
ぜひ聞きたい。いつ頃結婚考えてますかみたいな。
そこまでかい。
もう。
え、僕の親がもしかしていました？お前いつ結婚すんねみたいな。
すっごいもうストレートに来てますけど。
いや、彼女はいないです。
はい。
はい。
皆さんよかったですね。
よかったですね。これ女性ファンにとっては、今日も女性ばっかりでしたけど、これいつ結構まだ考えて、もう今、
全く考えてないんです
ね。だからアーティスト活動で。
うん、東京にいると、その、なんやろな、結婚しろしろって言う人も、もちろん周りにはいないし、みんなそれぞれ夢があって、それに向かって頑張ってる人たちが周りにいっぱいいるわけじゃないですか。だから結婚ってあんまり騒がないんですよね、みんな。
なるほど
ね。そういう意識もやっぱり京都の友達とかに比べるとみんな低いというか、ないというか。まあ女の子は早くラブを見つけて幸せになりたい私もみたいなことは言う子はもちろんね、女心としてたくさんそんな友達はいるけど、だから結婚結婚って思わないんですよね。まあいつか縁があったら、まあまあ、ね、そういう大切な人がね、
これまだ
そばにいたいと思うけど、
ま、歌の内容またこう変わってくるんですよ。
まだ彼女さんができます。ね、ピンク色の曲とか歌いますね。
ピンク色の歌とか。
めちゃめちゃ分かりやすいですね。
いや、だってもう他の方もですね、こうして歌もすごく良かったですが、
うん、
男前さんですねと、もう。
男前さん。
もう男前さんに惚れちゃって、彼女さんとかはいらっしゃるんですかという、またこれ同じ質問です。これもね。
いないんですが、
まあ、それ以外にですね、そのスタイルがですね、あまりも良すぎてですね、この抜群のスタイルは何か特別なトレーニングをされてるんですか、気をつけておられることあるんですかと。
それ杉若さんの質問じゃないですか。
特殊なのいつもシェイプアップ、シェイプアップって言われ、
確かにね、
シェイプアップ
気になるところですね。
久々に聞いたシェイプアップって。
私ももう
ダイエットとシェイプアップはどう違うんかわからんけど、
ちょうど足して2度あったらいい感じだね。
和田口ね、和田口、この昔からこの体ですから、別にそれを僕は気にしてるわけでもなく、笑いすぎ、ふにゃこ。
ふにゃこ。
自分は気にしてへんけど、みんな気にしてん
の。その、何周りに気にしてもらわなくても別にいいんじゃないですか。それぞれ、ありのままでいいんじゃないですか。
そうなんです。それが人のおせっかいなとこなんです。
この論理にちゃんと合わせて、ありのままでいいんじゃないですか。ね。
そうです、ね。
誰にね、言うとね。で、だけど昔は逆さなんてのよ、私も。それは大嫌いなんです
か、それはもう聞いた。
全然違うじゃないですか。
本当本当だ。
それはもう聞いたな。
そうですか。
ね、もうぜひその質問を答えていただきましょうよ。
気をつけておられること
はない。
何もないんです
よ。
何も
ない
。
食べたい時に食べたいものを食べたいだけ食べてるので。
基本的にもうどんどん食べる。
食べる。
太らないタイプ。
太らないですね。
あらま
あ、もし太っても戻せる自信がある。
あ、そうなんや。
からトレーニングもう太らないんですよ。じゃあ多分僕これモデルとかをね、過去ずっとやっていたので、はいはいはい、やっぱ太るに太れなかったりとかするじゃないですか。そういう脅迫観念もあって、太らなくなったような気がするんです、ほんまに。
へー、うん、
なんかそういう体になってしまって、
まあ、この質問2つ来てますよ。
じゃあ焼肉もあんまり食べられないの？
いや、昨日も食べました。
あらまあ、
うん、
私ね、食べたら食べた分出るんですね。昨日何食べたか分かるぐらい、カニなんか食べていない、カニのこの爪がこう出てくるぐらい、
ね、横歩きしてる。
横歩きになっちゃって、なんでやねん。やってしまった今。
見えませんからね。
そうそうそう。さてさて、
はい、
じゃあもうちょっとこうね、いろいろ聞きたいこといっぱいあるんですけど、3曲目、いけますか、はい、はい。いきましょう、
はい。はい、ボンズカフェライブバージョンで、またまたお送りいたします。はい、リムさんで、I'm My Life。本日のゲストはリムさんにお越しいただいております。先ほどお聞きしていただいた曲は、
はい、
In My Life という曲です ね。失礼いたしました。
いやいやいやいや、これ
いい
曲
です
ね。
いい曲ですよね、ほんまに。うん、
人生にこだわりというお話も、譲れないことみたいな話もされてました、うん、ライブ中にね、うんう
ん、はい。
まあ、梶田和尚がコメントバーンとしていただきましたので、
はい、
私はオンエアでちょっと、
あ、ぜひ聞きたいですね。
聞きたいですか。
いや、待ってました、
はい、一応ね。
いや、僕はもう平たい話です。
はい
はい。譲れないことは、
うん、
自分のためで譲れないことは煩悩に変わりますよね。
そう、
自分のために譲れないことは煩悩、
他のために譲れないこともあるんですよ。これは煩悩じゃなくて、
うん、ああ、なるほど。
何かそれは揉めることもあっても、うん、これはしょうがないことも出てくるのよね、
うん、
人殺しまで行ったらちょっと問題ですけど、うんうん、例えば平たく言うと、
はい、
空席がありました、そこでカバンをバンと投げましたと、人が見ると、うん、あいつ自分の椅子だけ取ろうとしてるないかって思うんだけど、
うん、
実はその青年の後ろからおばあさんが出てきて、おばあさんのために一番席取ってたら、
うん
はい、これはもう譲れない行為でしょ彼にとっては、
うんうん、
でも自分のためにその椅子を抑えようとしてたら、それはちょっとね、いつもそれで悩まなかった、うん、自分は絶対座るぞというしょうもないこだわりになってくるから、
うん、そうですね、
僕はもうそういうふうに分けてるんです、
誰かのために、
誰かのためにって、もこれ大きさがましいじゃなくてね、
うんうん、
そういうこと、だからそれは俺は譲れへんことは譲れへん、ちょっとそこが男っちゅうもんやね、う
ん、
あ、なんか分かりやすかった、
かっこよかったですね、
うん、俺自分のためはどうでもいいんですわ、うん、もう通行人ですからね、もう自分のためはもうとっくに捨てましたけどね、
うん、
ね、もうだから殺しと盗みと詐欺以外は何でもするぞ、
何でもするぞ、 そこに女遊びは入ってませんからね、
これはしますこれはもうやめてあげません
やめ
てあげません、何の話、私のイメージはさておき、リムさんのイメージはやっぱりで、ね、誠実であること、後悔しないを生きること、リムさんの歌声や表情から人生を感じることができましたという、
この
20代の男性の方から、ありがとうございます、そしてですね、こんなコメント一回僕も欲しいという、いつ見てもかっこよすぎですって、かっこよすぎですって、
最上級ですね、かっこいい、
50年生きてきてこんなこと言われたこと一度とございません、
いやもうお父さんに感謝は僕ほんまに親に感謝しよう
ねえ、これが本当に、
いや羨ましい、
もっと京都でライブしてくださいということですけど、
いやねえ、ほんまにそう思います、
近々でも来月ですか、
そうなんです、
ええ、
はい、3月のね、
はい、
22日に、
はいはい、
三条木屋町にありますライブスポットラブで、はい、はい、
またしていただき
ます、歌わせてもらいますね、
は
い、
ね、これ何時からでしたっけ、
7時ですね、
ね、
はい、
そうですね、これは今日はもうノーチャージと言いますか、
はい、
あれでしたけども、その日は、一応前売り3000円、
そうですね、
ね、当日3500円で、はい、6時、オープンでスタートが7時からという、
はい、
今日の大野さんと、ね、ライブされるということです、
はい、
うん、
はい、
この大好きなリムさんへのこのいいですね、こういうコメント、そしてもう一ついきましょう、
はい、
いつもまっすぐなリムリムと呼んでいます日本戦シューチョン日本が入ってます、そのままでずっといてください、男の前のまま、男前のままで、ありがとう素敵なあなた、
ありがとうございます、
こんなん言われたみたいわ
あのね、男前の人をね、
はいはい、
男性がこう、ね、同性の人が見て、
はい、
やっぱりこうやきもち焼くジェラシーなんですか、もう
メラメラですそれはね、梶田さんのように悟ったのと、それはもう、
はい、
それでもう全然そんなこと、私はもう煩悩の塊ですからねねえ、だってもう望んでも今から背伸びませんし、
はい、
背高い男前、ちょっと色ぐれ、道路色、いや、エログロちゃうわ。
それ、それすぎ
る。それ僕、それ僕。
イメージだ、イメージだ。
あ、そう、
イメージ
だ。色黒。
ね。
色、ちょっとこうね、
うん、
いい感じで日焼けされてて、
背
も高くて、
はい、
スリムで、
うん。
そして歌声がいい。どうでっかと、これ。一方、
ね、
私。体大っけ、腹出てる、ケツ出てる、頭けないと。これどうでっか。
またね、
はい、
全然違いますね。
違いますね。残念な報告ですけど。
でもね、リムさんね、はい、そういうふうに男前とかね、
はいは
い、いいイメージを持たれていて、どう感じられますか？
どう感じられますか？
そうですよね。
そうやって言っていただけるのはありがたいことです
ね。
はい。
むにゃこ、その質問、逆に俺にノックアウトしてる。
なんでですか？なんでですか？
俺もメガネ曇ってきた。
なんでなんで
なんでなんでって、逆に質問されたらいつもそんな体型でと思ったら使って、ね、
いや、ね、
私にとって
はあるから気にしたら
さらっと言わはりますよ ね
本当に
ね、いつも褒められてる人ってどう思ってはるやろうなと思って、
はいはい、いつも褒められてはいないですよ、そんなさすがに、
いやいやいや、
ほんまにほんまに、
でもやっぱり多分ね、僕モデル時代もっと、まあ、もちろん、ね、年齢がねお若いわけですから、
はい、
それはまあちょっと天狗になっちゃうんで、なんすか20代ぐらいこうモデルしててこのスタイルですよ。
いやでもね、モデルってオーディションを受けて仕事を取るわけじゃないですか。そうそうそう。でオーディションなんか毎日のようにやるわけでしょ。そうそうそう。で1日2回3回受けたりっていうのもあって、
私も受けましたもん、モデルサムエモデル、
もう好きな方の話はいいですから。ごめんなさい、
ごめんなさい。10回受けて、例えば半分受かったりってそうそうないことですよ、
は
い、
そうでしょう
ね。10回受かって受けて1回受かればいいとかね。はいはい。でそんな中やっぱ落ちるのが続いていくとへこんできて、もう自分の容姿を責めてみたりとかってあったけど、最初の頃はでもまあたまたまこの仕事に僕は合わへんかったやなって思うようにはなったけど、でもそんなんでやっぱりなんていうやろ、へこんでみたりとか、もう自分のことをちゃんと顧みてとか、人からこう例えばマネージャーにちょっとけなされてみたりとか、まあ、いろんなことはやっぱありますよね。そんなええことばっかり言われて今まで来たわけではないです。だって
俳優もされてましたし、
まあ過去 ねお芝居の方もさせてもらってましたね。
はい。
私はあの一回あの京都の某ホテルでね、
はい、
モデルさんがなんかショーファッションショーがあって、それが終わって、
はい、
あのコーヒーラウンジで、はい、モデルさんたちがドワッと来はったんですよ。
あら、
もうかっこ男の人かっこいい人ばっかり、
はい、
女性は背高い、まあ、顔ちっちゃいわスタイルドゥンドゥンブンブンキャーウキャーブンみたいな、
なのか分かんない
あれもそれはもう目引きますよね、あの集団は。もうすぐ分かりますよ、あ今日なんか書いてあったから終わってできましたなみたいな。
うん、やっぱりなんかそんだけ自分にこう綺麗でいようという意識というか、
うん、それ見られてますしね、
うん、
見られてるというか、
そうですね、
いやほんまに女からも綺麗になっていくしみたいな。
だからよう言われたのは、家帰った時だけ気抜いてって言われて、モデルやってた時はね、ね芝居とかやってた時はそんなはなかったけど、モデルの時はもう外ではカッコつけてわけじゃないやろうけど、
何やろ、カッコつけることはわかります、うん、ね自分の好きな角度とかあるんじゃないですか。
ありますね。
でしょ、ほらほら。
左の顔が好きです。
ね、写真撮るときもやっぱりそっち、
絶対左を見せますね。
でしょ、
うん。
私できたら下から撮ってほしいんですけど。
背高く見える。
ちょっとでも台形が。
下が青台
形補正ついてますよ。ね、どうでもいいんだ、話は。そして、リモさん。
はい。
まあ、あの、ライブ活動は、まあ、京都、まあ、今、3月22日して、はい、されるってことですけど、うん、その前に東京ももちろんライブがあるということですね。
はい、
はいはい、3月16日、
そうですね、
はい、
外苑前って言ってね、
はいはい、
青山ですね、表参道の隣なんですが、
はい、
そこの、ジマジン、
ジマジン、
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 ややこしいな、Z ドットイマジンって書いてあって、
はいはい
はい、どうやらイマジンではなく、
はい、
ジマジンなんですって、ジマジンでやります。
いや、さらにはこの、ちょっと遡りながら言ってますけど、はい、3月14日にもう一度このラジオカフェに、
そうなんですよ、
お越しいただいてゲスト出演していただく
とってもだんだん縁が濃くなってきて。
ねえ。
ねえ。
これはちょっとあの、またこの、いろんな曲をこの、ボンズカフェのためにも歌っていただく日が、ちょっとオリジナルなんかを。
また下心が出てきましたか、
ね、出てきましたね、もう。そういうネットワークをどんどん作って。
ね。ね。14日はですね、
はい、
時間が、9時から9時15分、
ね、朝のね、
朝の、
はい、
日曜日ですね。で再放送も1時から1時15分までやっているということですね。
はい、
はい、
これはもうあのしばらくこうちょっと リムさんをラジオかけてどんどんご紹介させていただいて、
ぜひ ね、
ね、もっとやっぱ京都に戻ってきてもいいんちゃうかなと思うんですけど ね、
いやもう京都大好き、
ね、
ていうかこの界隈がほんまに僕好きなんですよ。
あ、この三条界
隈、うん、
あ、そうですか。特にどこが、
もうこの通りほんまに、
三条通りが
烏丸ちょっと超えるぐらいまで、はいはい
は
い、
あ、三条通りをずっと山ちゃんだから
、残ってる建物、石造りの建物が大好き、
はいはいはい、いいですよね、うん、今ちょっと旬ですよ
ね、 ね、
生ファックスいただきました。
はい、
定期さんありがとうございます、
はい、いつもありがとうございます。
杉岡さん、梶田さん、ふにゃこさん、ゲストのリムスさん、こんばんはということで、
こんばんは、
こんばんは、
ライブバージョンの曲聴きました。In My Life ね、
うん、
ピアノでの弾き語り最高でしたというね、
うん、
これまたやはり女性ファンが多いのはよくわかりますという、この弾き語りで歌われたらその歌声が
まあ聞いてたのは僕じゃないんですけどね。
そうなんです、はい、大野さんという、
まあ、残念ながら
この歌声がね、うん、よかったという、
あ、ありがとうございます、
これ福岡から、
はあ、
今日ファックスが、
はあ、
来たんだと思います。
嬉しい、
ありがとうございます。
そうなんです。もう一曲いきますか。もう一曲ね、
ぜひ聴いていただきましょう。
はい、この歌をお送りしまして、ね、今日のリムさんの曲がこれラストになりますけども、はい、ちょっとご紹介したいと思います。
は
い、
リムさんで鳥の歌。ゲストはリムさんにお越しいただいております。
この曲も、
はい、
あの韓国の、
そうです ね、韓国民謡ですね、これ ね、
このあのなんかすごい迫力というか情熱っぽいなんか印象なんですけどね。
声でかいかったかな、僕。
すごいこう抑揚がある、
はい、
ね、入り込んでしまいましたけど、
ありがとうございます。
最後にリムさんに質問があります。はい、人生で記憶に残る景色を一つ教えてください。日本よりという、ね、
記憶に残る景色、
聞きたいですね。
いや、記憶に残る景色、
はい、
過去の、
そうですね、
思い出のなんかそういう場面っていうことですかね。
は
い、
今までいろいろお話いただきました。
うん、いや、いっぱいありますけど、うん、やっぱパッと今浮かぶのは、あ、オネスティというね、ビリー・ジョエルの曲を、はい、初めて知ったのが小学校の低学年ぐらいの時で、リビングのなんかなんていうの、サイドボードの上にラジオが置いてあって、はいはいはい、それをちょっといじくってたら勝手にオネスティが流れてきて、でそれに衝撃を受けてて、窓から光が差してて、はい、部屋の電気は消えてるから、その光によってホコリがキラキラってなっててとか、そういうのがもう全部僕、そのね、光の加減とか、まあ、ほこりではあるけど、そのキラキラってなってるのが、すごくね、子供ながらに、わーって思って、
はい、
それがね、思い出しますね。はい、
これはやっぱりね、音楽の道を行かはるべくして、小さい時からそうして音楽のこう感性が。
あったんでしょうね。
やっぱり違いますよね。もう小学校低学年であなたはオネスティですよ。俺小学校低学年オネスって言ってました、ね。すみません、本当に。
もう今日は本当に終始ね。
ということで、いやいや、リムさん本当に、まだぜひライブにも、そしてゲ、はい、放送のゲストにもお越しいただきたいと思います。はい、
ありがとうございました。
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 ありがとうございます。
本日のゲストはリムさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ね、これもう本当にこれはもう、2月これ、春を迎える今日感じでライブをお届けいたしました、
はい、
ね、そして春に、まず今日はいろいろと告知もございましてですね、
はい、
今月2月28日早春ピアノコンサート、はい、我々のこのラジオカフェボンズカフェの、
はい、
ミスター西条音楽プロデューサー
、はい、
の、はい、双葉楽器さんでございますけども、ちょっと紹介してください。はい、
はい、早春ピアノコンサート、
はい、
ピアノ、これは、宇治田恵子さん、ね、はい、
そうですね、
ね、
連弾で古川由美さんってことですね、これ、
はい、2010年2月28日、はい、日曜日、
はい、
3時開演ですね、
開演、ね、ですねってあの喫茶店がないのそして3月28日
、はい、
作曲さんに会ってみよう
画面手打ちましたよ、大丈夫ですか、
はい、モニターに当たってしまう、
混乱しております、
そして、それ3月28日は何時からと言いますと、こちらも、
こちらも3時開演ですね、
はい、こちらはなんかピアノ作曲家の長谷川智子さんと野村優子さん、
はい、
そしてソプラノの福島亜希さんと、
はい、
のライブということ で、
ね、
こちらも双葉楽器さんで、
ね、本店のショールームですね、宇治市にあります。
こちら入場無料、3月28日は入場無料になっておりますが、はい、両方とも入場無料でした、ごめんなさい、
あ、そうですね、はい、
ぜひ皆さん、
お得
で、この長谷川智子さんにもぜひこのボンズカフェのライブに、
あ、ぜひ来ていただきたいですね、
ご出演いただこうかななんて、ちょっと先ほど西条さんとね、お話ししたんですけれども、
はい、そうですか、
今日は大変忙しい日でございまして、海田さん、もう手が暇になりましたから、
ね、
楽になりました、
うん、そうですか、
鴨川の思い出、
鴨川
の、
は
い、いいんですか、本当にそれで、
それ行きましょう、
今日は、まあ、川でもいいですね、
川でもいいです、川の思い出でもいいです、
鴨川ではちょっと、
川の思い出、
そうですね、
譲れない、桂川しか行かんという方は、桂川でも、
そうですね、住んでる地域によっても違いますから、ね、そうそうそう、
私譲れない、堀川がいい、
はい、そうでございます、う
ん、私は岩倉川でしたけどね、
もういいっちゃう、だから川の思い出、
はい。ね、
私今日はちょっと
三条通りまでなさい
言わしなさいって
三条通りもありました、ね、
三条通りも
ありましたね、
まだ1分ありますね、今日2月23日私ね、朝から、
はい、
あの兄弟時計台記念公園で、
はいはい、
記念会館
ありますね、
ね、
大きいホールがね、
場違いの コーラムを読んでいただきまして、
あっこだってすごい収容人数でしょ、
まあまあまあ、でもね、あのちょっとにぎやかしい、またブログに書くのでボンズクラブサイトを読んでいただきたいと思います。
要チェキですね。
そういうことですね。ということで、はい、あっという間の1時間でございましたけど、ね、この番組はと言いますと、
はい、聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
というわけで、いよいよ来月3月に入ります。春めいてまいりました京都三条ボンズカフェ杉若でした。
坊主も気抜くのは寝室だけにしないかね。新章でした。
私も気をつけよう。ふにゃこでした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみ。